改めましてこんばんは。いつも祈りの覚えていただいて感謝しております。特にこの日曜日には学生会が行いましたアルバイトのために皆様のご協力をいただきましたことを感謝いたします。皆様の尊いご献金によって必要が十分満たされました。ありがとうございます。今回はシェイクうどんというアイデア、どこから来たかってですね、学生たちが出したアイデアでした。本当にできるのかなと思いながらもですね、できる限りの応援をしたら本当にしっかりやってくれまして、おしゃれでしたよね。ロビーで買われたシェイクうどんも何かこうなんていう映えるっていうんですかね。ちょっとおしゃれな感じで持っていたり、シャローム館で召し上がられる方もですね、大人が一生懸命振っている姿というのも何か可愛らしく思えたり、良い時だったことを感謝します。また次回もやってくださいと言ってくださった方が何人かいらっしゃいました。このようなリクエストがあったことも本当に嬉しく思います。続けて学生たちのために祈りに覚えていただけますと幸いであります。さて、今晩のですね、御言葉ですけれども、その前に、これまで国祈祷会の中で月に一度、あなたの信仰を回復する5つのステップと題させていただいて、私の5年間のうつ病の闘病生活の中で、回復のプロセスを歩んでいった、大切な、ポイントというものを毎月お分かちさせていただきました。これは完全な癒しのプロセスではありません。私が通った道であり、しかしながら何か一つでも今もなお心の傷に苦しんでいる、そういう方に届けばいいなと思って、お分かちさせていただいております。一つ目には約束というテーマ、二つ目には許し、三つ目に慰め、そして前回はビジョンというテーマ、そして今日最後は回復という5つのステップであります。私は2002年6月19日、20歳の時でした。献身の生涯へと導かれました。それ以前は神様からすっかり背を向けてクリスチャンではありましたけれども、全く証にならないような生活を送っていましたけれども、その日私の人生は180度変えられまして、その日から神学生、献身者としての訓練を受けて歩むようになりました。しかしながら当時の私はまだ恵みによって歩む、恵みということが何であるか頭では分かっていても、体験的にそれを理解しておりませんでした。自分の信仰、自分の熱心によって歩んでいました。そんな献身者生活の6年目、やがて燃え尽きまして伝道の第一線から離れるに至ったのであります。お休みを取ってもうつというものは簡単に治るものではありません。その時はもう文字も読めない、頭に入ってこないような、そうした精神状態でした。教会の中で誰かがお話をしている、そんな姿を見たならば、ああ自分の悪口、何か言われている、そういういつもそうした自責、脅迫観念に襲われる日々でした。呼吸もまともにできない、毎日死んでしまいたいという思いに駆られる日々を過ごしてきました。医者、精神科医に行く、そのことも、クリスチャンなのに、献身者なのに精神病院に行くのか、もうその一歩が踏み出すのが本当に大変でしたけれども、いやいやながらも行った、その診断結果は抑うつというものでありました。そこから5年間闘病することになっていきます。まともな生活もできないほど精神的に苦しい状態でありました。しかし休みを取ってすぐに与えられた御言葉、それがルカ福音書の22章32節でありました。しかし私は信仰がなくならないようにあなたのために祈った、だからあなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。試みの始めに私は神様からのこの約束を受けました。もちろんうつ状態ですから、これを信仰にあふれて受け取ったわけではありません。しかしこの御言葉は真っ暗な暗闇に灯った小さな灯火のような御言葉でした。それを忘れないうちに紙に書いて自分の部屋の見えるドアの入り口に貼りました。その後、神様の導きによって茨城で開拓教会をしていた姉夫婦の家へと導かれていきました。茨城で2年間生活することになったんですけれども、その頃私の心は許せないという、そうした感情に縛られておりました。 第一に自分を傷つけた、傷つけられた、そうした人たちに対する恨みというものがありました。うつ病の中で自分が傷つけられたそうした言葉を何度も思い起こしては、それが許せない思いとなって私の心を縛りつけていたのであります。第二に神様への恨みがありました。献身して全てを諦めて捧げて歩んできたつもりなのに、その報酬がうつ病なのかと神様を許せない、そして神様を感じることのできない日々を過ごしました。第三に自分のことを許せませんでした。自分がうつ病になったのは何か許されない罪を犯したのではないか、過去の罪を思い起こされては自分は許されない人間なのだと自らを断罪しました。そんな中で導かれていた御言葉がエペソ書の4章32節、互いに親切で憐れみ深いものとなり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。この神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにというこの言葉が心にとどまり、繰り返し黙想しました。毎日のようにこの御言葉を思い味わいました。キリストにおいて許してくださった、この御言葉を黙想する中で十字架の意味を深く深く考えるようになっていきました。その中で十字架によって自分はすでに許されたということ、私たちを責めて不利に陥れる証書はその十字架にもはや釘付けにされ無効となっていること、神様はそれほどまでに私のことを愛して死んでくださったということ、イザヤ書53章の御言葉をはじめ十字架に関するいくつもの御言葉を暗記して黙想して、許しというものを自分のものにして受け取ることができたのであります。そうすると今度は神様への誤解というものも解けていきました。聖書の御言葉をきちんと読んでいく中で、神様は私のことを怒っておられるのではない、いや許しておられ、初めから変わらずに愛しておられる、そのことを知りました。すると今度は神が許してくださったように互いに許し合いなさいと、今度は人間関係における許しということが迫られました。誰かを許すということは簡単なことではありませんでした。感情は伴いませんでしたけれども、しかし私は自分が生きるために許すということを選択しました。許せないと思っていたその人のために名前を挙げて祈るようにしました。誰々さんを許します、愛します、そして祝福します、毎日祈りました。そして苦い思いが湧き出るたびにそのことを祈り祝福しました。その中でその憎しみの感情というものも少しずつ手放せるようになり、そして心も癒されていったのであります。さらには自分がそのように言われた理由、うつ病の時はただ単に自分が被害者だと思っていましたけれども、実はそうではない、自分にも過ちがあった、そのことを悟らされ悔い改めました。そして完全に許せなかった思いから解放されたのであります。約束、許し、このようなプロセスを歩む中で神様は TCU 東京キリスト教大学へ私を導かれました。そこでさらなる神様の愛を知るための主が備えてくださった先生方とお会いしました。その TCU の教授であり牧会者である先生方のある先生たちは、自らも牧会の中で燃え尽きを経験された先生たちでした。その先生の授業を通して慰めを受けました。また TCU の中で一番の大きな財産、行ってよかったと思うのがあるとしたらば、それは霊性神学との出会いであります。太田先生のその授業を通して、霊性から流れる精霊の癒しの恵み、それを受けることができたのであります。その頃はまだ相変わらず自分自身を断罪し、他者に対しても厳しい、裁きやすいパリサイ人のような、そのような信仰を持っていた自分でしたが、マルコ福音書10章21節、 イエスは彼を見つめ慈しんで言われたと。律法を守ることのできなかったこの青年をイエス様は裁かれたのではありませんでした。その青年を愛され、恵みによる生活へ招かれるイエス様にお出会いしたのであります。そこでありのままをの自分を見る、愛する眼差しを身につける、そのことを学んでいきました。他者に対してもそのように愛の眼差しを持って見つめる、そのことが養われていきました。主の愛の中で慰めを体験して、何ができてもまたはできなくても、自分は神様の愛する子、神の心にかなうものなんだ、そのことを教えられていったのであります。このように心も随分と癒されていった頃、また神様からの御言葉をいただきました。それはヨハネ福音書の21章15節。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。これはイエス・キリストを裏切ったペテロにイエス様が再び出会われた場面です。裏切りペテロに私の羊を飼いなさいとビジョンを与えられたのです。同じように自分はこの時もう肩書きも自信も何もかの、まあ、かも失った空っぽの自分でした。それでも主への愛を告白する自分にイエス様は、私の子羊を飼いなさい、養いなさいと牧会というビジョンを与えられたのです。半信半疑でした。御言葉への確信はありませんでした。ただ御心ならばという思いで、TCU では教職者課程という牧師宣教師を志すそのコースへと、この御言葉によって進んでいくことになりました。卒業の年、これからどうしようかというときに、不思議と以前私が奉仕していた御塗り教会からのお招きをいただき、同時にトーチトリニティでの進学校で学びながら御塗り教会での伝道師の働きをする恵みに預からせていただきました。こうして神様は4つのステップを通して私を日に日に癒され強められていきました。 TC を卒業するその頃にはもう一度説教できるまでに回復されていったのです。しかしそれでもまだ心に残る傷を抱えていました。それはうつ病という自分の最もつらかった期間、いやそれ以前にも自分が大きな傷を受けた、その時にどうして主は私を助けてくださらなかったのか、その時一体主はどこにおられたのかという疑問であります。私たちもいかがでしょうか。愛するものを失ったその時、挫折を経験した、最も辛く悲しい思いをしたその時、主は一体どこにおられたか、主をそこに見出すことができないという経験はないでしょうか。実は聖書にも同じような体験をした人たちが登場します。今日の聖書箇所を通して私たちの人生にもおられたイエス・キリストを共に見出していきたいと思います。イントロダクションが長くなりましたが、今日の最後のテーマ、回復を共にお分かりさせていただきたいと思います。今日のテキストはヨハネによる福音書の第20章11節からになります。新約聖書205ページです。新約聖書の205ページヨハネによる福音書の第20章11節から16節までをお読みいたします。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が、1人は頭の方に、1人は足の方に座っているのが見えた。天使が、女よなぜ泣いているのかというと、マリアは言った。 誰かが私の死を取り去りました。どこに置いたのか分かりません。こう言って後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園の番人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか、どうぞおっしゃってください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。今日の聖書箇所はイエス様の十字架の復活の後の出来事であります。十字架の後の出来事です。マグダラのマリアがイエス様の納められていた墓に行きますと、二人の見つかりに出会います。会話の中でマリアが振り返りますと、今度はイエス様がマリアの後ろに立っているのを見ました。このマグダラのマリアにとってイエス様の死、それはまさに愛する者の死でありました。マリアは7つの悪霊に悩まされていた女性でありましたが、その大きな苦しみの中からイエス様によって解放されました。マリアはイエス様にどれだけ感謝し、またイエス様を愛していたことでしょうか。しかしそんな愛するイエス様が、あの十字架につけられ亡くなられてしまったわけです。私たちの中にも愛する人との別れを経験された方が何人もいらっしゃいます。突然の死によって愛する人を失い、まだ幼い子供を天に送られた方々もいらっしゃいます。その悲しみはどれほど深いものでありましょうか。マリアも愛する人を失う経験をしました。そして悲しみのどん底におりました。しかし今日の本文で驚くことは、その最も悲しくつらい経験をしたまさにその時にイエス様がそこにおられたという事実であります。後ろを振り向くと、そこにイエス様が立っておられたのです。もう一つ、今日の本文少し先の21章1節から見てみますと、そこでは弟子たちにもイエス様は出会われた、そのことを見ることができます。弟子たちにとってイエス様とはどんな存在だったでしょうか。弟子たちはイエス様と初めてお出会いしたその時に、自分の仕事を捨て、網を捨て、人生のすべてを捧げ、文字通り献身者としてイエス様に従っていきました。それだけ価値ある存在だったわけです。しかし弟子たちもマリアと同様、この十字架でイエス様を失ってしまったのです。仕事を辞めてまで自分の人生をかけて従ってきたそのお方がいなくなったのです。私たちの中にも人生かけて取り組んできたということ、また命をかけて信じてきたものを失うという経験をされた方がいらっしゃるかもしれません。その喪失感、絶望感はいかばかりでありましょう。弟子たちはイエス様のことを裏切りました。しかし弟子たちもある意味では裏切られたのです。もちろんこれは弟子たちの人間的な考え、思い違いによることなんですけれども、弟子たちはイエス様がこの地上においての神の国、政治的メシアを実現してくださる、そのことを信じていましたが、そうならなかった、そのことに失望したんであります。勝手な思い違いをしたわけですけれども、弟子たちにとっては本気で信じてきたものを失ってしまった、ある意味挫折経験をしたわけです。しかしそんな人生の喪失を経験した弟子たちにもイエス様は出会われました。エマオの二人の弟子たちも同じです。インマヌエルである神様は、私たちの人生のどんな時にも、生まれてから今に至るまで共に歩んでくださるお方であります。申命記の1章31節にそのことが記されます。モーセがイスラエルの民に語った言葉、それに荒野ではこの場所に来るまで あなた方が歩んだすべての道のりを、人がその子を背負うように、あなたの神主があなたを背負ってくださるのをあなたは見たと。ここでモーセはイスラエルの荒野における40年の歩み、それを神様が人の子供を背負うようにして歩んでいったんだと語るのであります。口語訳ではその道すがらいつもそうであったと訳しています。しかし私たちの問題は何でしょうか。それはこの神様に背負われていた、抱かれていたとは思えない、そんな時があるということではないでしょうか。あの時神様は一体どこに、どうしてこんな辛い経験をしなければならなかったのかと、いまだに答えが出ないのです。マリアも同じような経験をします。14節をもう一度お読みします。14節、こう言って後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。マリアが愛するものを失うという一番の悲しみにあった時、振り向くとそこにイエス様はおられました。しかしマリアはそれをイエス様であるとは気づかなかったのです。これは弟子たちも同様でした。21章の4節、すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。弟子たちの一番つらかった時、そこにもイエス様はおられました。しかしそれがイエス様であるとは分かりませんでした。もしも最もつらいその出来事の中にイエス様を見出すことができないならば、それは実に悲しいことです。誰でも人生を歩む中、傷ついて生きています。傷のない人は一人もいないことでしょう。しかし傷を抱えたまま生きるならば、やがてそこからさまざまな反応が起こります。ある人はその傷に触れるたびに怒りがあふれる人がいます。またある人はその傷に触れるたびに塞ぎ込んでしまう、そういう人もいらっしゃいます。ですから詩編の記者は次のように祈っているのを見るのです。詩編139編24節、23、24、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。私たちの人生の傷のついた道、悲しみ、後悔、挫折、喪失、人生のその暗闇に蓋をしている部分がないだろうか、この夜主に探っていただきたいと思います。傷ついた道を認めるというのは非常に大切です。ある人にとってその事実を認めるのが難しいということもあると思います。特に愛する人や両親に対して、尊敬している人に対して、その人のことを本当に愛しているので自分が傷つけられたとは認めたくないのです。しかし傷ついた、そのことを事実を認めなければ癒しというものは始まらないのであります。話を戻しますが、マリアにしても弟子たちにしても、どうしてそれがイエス様であると気づくことができなかったのでしょうか。今日の本文は一般的には不信仰は復活のイエス様を見えなくするというメッセージが語られるところで、まさにその通りであるわけですけれども、今日はそこからもう少し違った視点で見ていきたいと思います。韓国で霊性指導の働きをされている牧師先生に、イ・ウォニョン牧師という先生がいらっしゃいます。この先生がこのようなことを言われます。よみがえりのイエス様に出会った弟子たちは、はじめ それがイエス様だとは分かりませんでした。加えて21章12節を見ると、弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった、主であると分かっていたからであるとありますから、どうも生前の姿とは違っていた、そのことを推測することができると。イエス様のことを、十字架前のイエス様の姿と復活の後の姿が変わっていたということですね。どうしてイエス様はわざわざ違った姿を持ってマリアや弟子たちに現れたのでしょうか。それは私たちの過去にもおられたイエス・キリストを見出すためですとおっしゃるんであります。私にとって人生で一番つらかったのは、うつ病のやはり時期であります。神様に見捨てられたと本気で思いました。主の御声に従って生きたのに、献身した結果がこれかと神様を恨んだわけであります。2007年インドへの短期宣教に出かけたその時が、一番この絶望感の深い時期でありました。しかし後になってその時の自分の歩みというものを振り返りました時に、その一番どん底だったインド宣教の中、そんな私に寄り添い励ましてくださった先生がいた、そのことを祈りの中で見出しました。現地の牧師先生でリベレント・ガイラという牧師でした。疲れ切った私の様子を気遣って、移動の車の中でその牧師先生自ら私の肩をマッサージしてくださったり、本当に優しい先生でした。その先生にイエス様の姿を見出しました。伝道の第一線を離れ茨城で開拓をしていた姉夫婦の近くで生活していた時、そこでも愛を持って共に寄り添い受け止めてくれた姉夫婦の存在、いつも毎朝御言葉を持って励ましてくれました。そこにイエス様の姿を見出しました。義理の兄のご両親は本当に茨城での生活の必要をみんな備えて与えてくれました。そのご両親の姿にもイエス様の姿を見ることができたのです。一人一人がリトルクライスト、小さなキリストとなって私と共におられたのを知りました。時に誰もいないと思われたその過去にも、主は私はあなたと共にいると御言葉を持って語ってくださったのを経験しました。今日私たちが歩んできた過去を振り返る、そして祈るとき、その中にこのイエス・キリストを見出し、また主の御声を聞くことができるようにお祈りします。ここでどのようにしてこの私たちの過去にも共におられたイエス・キリストを見出すことができたか、できるのか、それを少しお分かちさせていただきたいと思います。それは感想的な祈りへの招きということであります。あまり使わない言葉であるかもしれません。この祈りの基本、それは沈黙の祈りを用います。私はこれを韓国で、日本に帰ってくる前に経験したんですけれども、6日間全くの沈黙祈祷、というそうした祈りを祈祷院で持ちました。1日に1回だけその霊性指導される先生とお話しして、ではあなたのその気づいたその一場面とこの聖書の御言葉を持ってもう一度祈って黙想してみてくださいと言われて、祈る、そういうことを繰り返す6日間でした。祈りを導かれる中心は聖霊様です。聖霊様への全く信頼が前提であります。そしてこの聖霊様によって導かれる私たちの過去の出来事と、またその出来事に対する主の御言葉を持って祈るという祈り方であります。例えばこの6日間の中で私が体験した一つは、私の大学時代に本当に友人からものすごい裏切りを受けた、友の裏切りという経験をしました。その時、その霊性指導の牧師がちょうどイエス・キリストが裏切られたその御言葉のテキストを持って祈るようにと指導を与えられて、私はその御言葉を読んで、また自分のその当時の過去を回想したわけですけども、祈りの中で 自分の受けた裏切りと、イエス様が弟子たちによって裏切られたその痛み、苦しみというものが重なるわけです。その時に自分の心に慰め、癒しというものを体験することができました。それだけではなく、本当に人間というのは肝心な時に裏切ることしかできないような、そうした存在なんだということを知りました。その時に自分のことを裏切った友に対しても、むしろそうすることしかできなかったその人に対しての憐れみの心、祈りというものが与えられて、全くその友を許し、そして祝福を祈って祈りを閉じることができたのであります。過去における私の傷は、こうして乾燥の祈りの中でキリストの傷と重なった時に癒され、その過去はもはや悲しむべき過去でなく、キリストの恵みを再び味わうことのできる恵みの過去へと変えられていく、その結果をもたらしたのであります。これは通常もう10分20分の祈りでは体験できないことで、本当に1時間2時間それ以上かかる祈り、本当に祈りの場所、空間というですね、環境も大切です。祈祷員なので祈ることを、お勧めしたいと思います。イザヤ書53章の5節、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。私たちの最も暗い過去の中に、傷ついた人生の中にもイエス・キリストはおられます。聖霊様がそのことを教えてくださり、私たちの霊の目が開かれますように、そして私たちが真の回復をいただいて、マイナス経験からゼロに戻ったという、そういうレベルではなく、その傷が宝物となり、神様の恵みに立ち返ることのできる恵みの場所となり、大きなプラスに変えられること、そのことを信じます。やがて傷から回復された弟子たちにイエス様が語られた御言葉がマルコ16章の15節。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これが回復の先にある私たちの目的、使命であります。今日もし回収の中で、また YouTube を視聴していらっしゃる、その中で、いまだに過去の傷に苦しんでいる人があるならば、今日神様が本当にすでにあなたのことを十字架によって許しておられる、そのことを知っていただきたいと思います。そして神様は、あなたがつまずいた、あなたが傷ついて、そしてそのために離れてしまった、そのことを主は知っています。神様はそのことを責めていません。むしろ神様はあなたが立ち返るのを心から待っています。ぜひ自分で自分を断罪するのではなく、この主の招きに従って癒しのプロセスを歩んでいただきたいと心から願います。私たちもこの聖霊の力をいただいて、共に福音宣教の皆さんになおも使えるものでありたい。願われる方、アーメンと告白いたしましょう。アーメン。一言祈りをお捧げします。恵み深い神様、5回にわたって私のうつ病経験からの立ち上がるに至る恵みをお分かちさせていただきました。今日聖霊なる神様が、なお私たち一人一人のうちにある癒されるべきその傷があるならば、それを示し、そしてその最も暗い過去の中にも共におられたイエス・キリスト、その姿に目が開かれ、主の癒しを受け取ることができるように恵みを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。